川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
うちの会社のね、いつもは年末のイベントでやってるんですけど、今回ちょっと夏に1回やろうということでボーリング大会、
あ、懇親会
ね。そうね、懇親会とボーリング大会っていうのをちょっとやってて、はい、いろんな世代がいるじゃないですか、うちはね。それこそ20代からね、私の年代までみたいな。
そうですね、
ボーリングって若いからうまいわけでもないし、我々の世代の上の人たちがうまかったりもするので、ボーリング大会やっててなかなか面白いですね。あれね、
面白かったですね。
盛り上がる。涼子ちゃんがね、うまいんだよね、実はね。でね、
ありがとう。ただ初めて言われた。
うち今回チーム戦にしたわけですよ。2人で。で、その方が人を応援するからと。で、涼子ちゃんと組んだ人は、その2ゲームしかやってないんだけど、1ゲーム目でやって、それでちゃんと結果を見てまた組み直そうと。で、みんな組んだ人は涼子ちゃんに教えようとするわけですよ。そうするとね、涼子ちゃんね、教わるとダメなんだね。教わらないで自然時のように投げると真ん中行くんだけど、教わって投げるとどうもね、そこ投げなきゃいけないと思うから、行かないんだね。
すごい申し訳なかったですね。
だから俺は涼子ちゃんに教えちゃいけないって何回も俺はよく見てて分かったからもうでもね、みんな分かった。ストライク2回ぐらい出してなかった？
あ、そうですね、出しましたね。すごい嬉しかったです、ね、
だからすごいなと思ってね。で、まあ、優勝した人はですね、実はマイボールを持っている方で、御年50代で、ただ今回はというか、マイボールは持ってこなかった、恥ずかしいから、まあ、重たいからってもあるんだけど。で、私はですね、で一番若いそのうちのインターンの学生がですね、カーブボールっていうの、こういうフックボールっていうのを綺麗に投げるんですよ。まあ、点数はいいかどうかは別としても、でなんかかっこいいんだよ、見ててね、
投げ方が。
でやっぱり投げ方があるっていうので、彼はハウスボールなのにうまく投げてるなと思って、どうやったら球が曲がるのかなってことを、ボーリング番組が最近ちらちらやってるわけですよ。 BS とかケーブルテレビ的なところ、それの中でそういう教えたりするやつをちょっと見てたりしたら、基本的にマイボールとハウスボールとは全然違う。ハウスボールで投げたらうまくなんないよと言われて、マイボールを作るだけで手にフィットして指からのこう、なんていうの、それに合わせて作るから重さも感じないんだって。
そうなんですね。
だからで、重い球は何ポンドですかって言って、いや全然重たを感じなくなるんだって、マイボールを作ると。で指も実は奥まで入れるんじゃなくて、引っかかりのとこでやって、で最初に親指が抜けるように横で投げれば、涼子ちゃんそうやって投げてね、だから球曲がるんだけどね、実は
まぐれですね、
うん、でやると最後に曲がるでしょ、あれって。なんでかっていうと、オイルが途中まではこう塗ってあるんだけど、最後は斜めになって、最後はオイルが塗ってないんですよ。そうするとさすがに、ま、こうフック回転させても最初のオイルが塗ってあるとこは曲がらないらしいんですよ。それが最後になってオイルがないからキュキュキュって曲がっていくんだって。だから本当にマイボール一回作ってみたいな、私。
そうですね、
うん、私左利きだから、ハウスボールって右利き用にできてるから全然合わないです、実は。だからと思い、でもね、3万5000円ぐらいするんだよね。
結構しますね。
重たいしというか、持って歩かなきゃいけないから、さすがになと思いながらですね、一回ちょっとボーリングを極めた人はみんなすごいなと。200いくつ出すとかやっぱ言うからね。
すごいですよね。
全然もう、あ、そんなことも知らないんかと思いながら、ちょっと楽しいことを盛り上がって、来年も含めてまた頑張りたいなと思っておりますが、今日の話に行きましょうか。
はい、今回はドイツ不動産購入に朗報、 IPA がデュッセルドルフで賃貸管理を始める、海外不動産の管理は日本人にとってとても大切な要素というテーマです。
はい、久しくちょっと、まあヨーロッパのそのウクライナとロシアの問題が起きたりする中で、ね、うちの IPA はドイツの不動産っていうのをね、もう9年、2016年からね、着目して、もうお客さん50人以上の方に売って、でその方のうち何割かはもう売却まで済ましてとかいう感じになっているんだよね。で実際に現地に行って、現地の管理会社とかにお願いしてやってて、まあ、どのエリアでどういう問題が起きるかとかっていうことなんかをもう10年近くやってて、でその間に入ってうちの会社もアフターサービスとか、やっぱり問題起きた時に知らん顔できないから、まあお客さんがもういいです、自分でやりますと、一銭もお金出しませんって言うんだったらあれなんだけど、アフターサービスそんなに大したお金もらってるわけじゃないんだけど、うちはもうやりますよってんで任せるよっていう方もいて、ただやっぱりなんて中古の物件で築50年100年とかっていうものを買っていただいてるので、やっぱりいろんな問題が起きるんですよ。で起きたりしたり、あとやっぱりドイツ人が住んでるエリアと移民とか そういう方々が住んでるエリアでやっぱ全然違ったりもしますと。で、値段はどちらかというと外国人が住んでるエリアの方が安かったりするので、そういう問題が起きます。で、管理会社のレベルとかも含めて、あ、ドイツ人だからとか真面目に仕事するだろうと思っているんだけど、やっぱね、もう僕も去年散々ドイツにね何回も出張行ったけど、結局既存の管理会社のとミーティングですよ、毎回言ったことやらないんだもん、全然、何これとか思って。で、あとはやっぱドイツ人休むからそれ引き継ぎもしないし、で、まあ分かっているけどね。で、あとアメリカとかも管理会社やっぱね、日本人の感覚で言うと、もうこのぐらいやって当たり前だろうっていうことで言うと、どうかな、3割ぐらいかな。
日本人が結構きめ細やかですからね。
正確に言うと、もう日本人がやるレベルが世界の中ではトップクラスじゃないかなと思っています。で本当に痛感したのは、ちょっとこれは間に入って誰がやるしかないなと思いながら、誰がやるんだって話になって、で現地にやっぱり住んでて、ドイツ語ができて、でも日本のことが分かってというスタッフがいないとできないよねと思って いましたと。たところなんとうちの会社にですね、そういう人材が入りましてですね、今年の春からですね、今はちょっとまだいろいろ日本にいるんですけど、もうこの夏からですね、基本的にはあちらの方にいるということになったんで、じゃあもうそこからスタートしようか。で、日本の方々を入居していただくとか、例えばシェアハウスにするとか、まあ、民泊的なものまで含めていろんなことが取り組みができるんじゃないかと。賃貸管理とか、もちろんハウスマスターって言って実際現場に行ってやるのは現地の人とかなんだろうけど、間に入って交渉、お客さんの代わりになって交渉したり、いろんな話がするとかっていうことに関しては、多分その担当の、まあ、女性なんだけど、スタッフが、まあ、やりますとも言ってるし、で別にそれ自体の経験っていうのはないんだけど、交渉ができてそういう判断ができてっていうことであれば多分十分できるんだろうなということで、やっとねそこら辺の話ができるようになりました。で、そんなこともあるので、ちょっと広報し始めていいんじゃないかなっていうことでやっているんですけど、まあ本当ね、まあ、いろんなサービスのことを見てて思うけど、アジアのレベルは高いよね。
高いですよね。
高い、まあ、こと例えば中国人であっても商売っていうことに関して言うと徹底してやってるし、そういうことが気が利くっていう人はいるよね。だけど日本企業で働いてない、まあ、例えばヨーロッパの人とかアメリカの人なんかは、いや、なかなか難しい。で、そういうことに関してね、もうね、僕もね、まあ、うちのスタッフもそうなんだけど、分かってはいる。で、お客さんによっては何も言わないよ、すごくお客さんは優しいお客さんの方が多いんですよ、うちもね。だからそういう意味では救われてんだけど、でうちの方からいろいろガンガン言っても、やっぱりね、現地にいないとね、響かない。で、まあ、舐められてるというとちょっと言い方が良くないんだけど、やっぱ行くと私が行くと反応は変わったりもする。だけど実際また本当にその後どうなのかってこととか。で、そこに関してはそこだけに、なんだろうな、専属でやってるんだったらもううちが管理やっちゃった方が早いし、やるんだったらエリアを考えて、あんまりその外国人が多いところはやっぱりやめとこうかなみたいないう感じなので、まあ、デュッセルドルフで行けばデュッセルドルフ市内の物件でまあまあの値段はしますけど、そこで利回りがいいか悪いかっていうことでいけばそれほど利回りも高くはないんだけど、やっぱり今買い時なんですよね。金利も高くて不動産価格が落ちたんですよね、2割以上。まだ経済がここから抜けていくかっていうと、まあもうちょっとかかるという状況だったりするので、今ヨーロッパの不動産に興味を持ってる方も増えてきてるんですよ。実は今まではやっぱアメリカ一辺倒っていうか、うちの会社的にはオーストラリアもやってるしヨーロッパもやってるから、事例で言うと決してアメリカ一辺倒じゃないんだけど、全体のその不動産投資とか不動産の、まあ、買うということで投資目的で考えたらアメリカが100分の80ぐらい、8割ぐらいアメリカ、それその他もろもろみたいな感じなんですね。うちの中で言うとそこまでアメリカが多いわけじゃないんだけど、で、まあ、この間も言ったと思うんだけど、ビザ目的、いわゆるゴールデンビザみたいな永住ビザ的なものを目的に不動産買ったり、ね、いろんなそのセカンドハウスとか留学、子供をね留学させるからだったら買っておきましょうみたいな話とか、やっぱね賃料高い街とかも結構あって、そのドイツに限らずよ、特にイギリスとかロンドンとかやっぱり不動産価格は多少落ち着いたとはいえ賃料は高い、まあ、今東京もそうだけどね、そうなりつつあるけど、なんて思うと不動産買っといた方がいいんじゃないかって。不動産価格がね一旦落ち着いたとしてもやっぱり下がる傾向にあんまない、新築がどんどん建つようなマーケットでもないというふうに思うと、いい主要な都市のいいところに関して言うと、今の価格で買っていくということ自体は買えるんだったら全然ありかなと。じゃあ新興国に行きますかっていうと、それなりのリスクを自分で捉えてそれをどう置き換えるかのことを考えられる人じゃないと難しい。いるよ、いるし、現実問題僕らもそういうおすすめがしたい気持ちはあるけど、まあ、10人いたら1人とかかな、 一人もいないかもしれない。だけどね、増えてくると思う、そういうことなんかって思うと。でもやっぱりその賃貸管理をちゃんとやった物件を、やってる物件を送り出すっていうことになれば、もっともっとそのビジネスチャンスも増えていくし、そういう日本人クオリティっていうものをもっともっとやっぱり、まあ、見せつけるというか、ちゃんとやっぱりやっていくっていうのはものすごく大事なのかなというふうに思って、 IPA もですね、まあね、全世界というか、こう主要主要のところに全部人材配置できればいいんだろうけど、まあ、これも何かの縁でやっていくしかないので、まあ、でも今回ヨーロッパっていうところに関しては、そういう意味では、まあ、そこでへばりついて賃貸管理だけをしてるわけではない。やっぱりいろんなお客さんを実際に営業してみたりっていう担当にもなってるので、そういう意味では誰か実際は現場で動いてるくれる人を統括してやっていくってことになるんだけど、本当にそのそういうことをちゃんとやるってことはすごく、まあ、お客様にとってみれば大事だし、
安心感もありますよね。
あるよね、うん、だからそれを IPA、 僕はね、とにかくいい加減なのにね、まあまあなんていうのかな、もう腹立って腹立ってと。でやっぱ外国にいると訴える手段とかいろんなことを調子を発信するのが現実問題難しいし、まあ舐められてるわけじゃないんだけど、そこまでの頭が回んないいい感じの方も多かったりするので、そういう習慣がなかったりするのでね、だからそういうことなんかはちゃんとやっぱりやっていきたいなというふうに思ってるので、まあ、今回はちょっとドイツってことをちょっとまた改めて注目しております。昔のようにまあ安いよ儲かりそうだよっていうことのトークだけじゃなくて、実際問題やっぱ中古で古い物件を買えば買うほどそこら辺は抑えておかないといけないかなと。新築か、例えばオーストラリアなんか新築しか外国人買えないから、まあ新築のねマンションとかアパートとか、まあアパートは分かんないけどマンションとか住んでみて思うけど、10年間ぐらいあんま起きないわけよ問題は。
そうですよね、
うん、最初の10年ぐらいは。だから まだね、うちの会社もそうやって10年ぐらいしかやってないから、オーストラリアでやった物件のクレームってほぼないわけよ新築だからって思うと。でドイツとか地区、本当にやっぱりやっててみて思った、築50年のものと築100年のもの根本的にやっぱり違ったりもする。ちゃんとメンテナンスをしてればって言いながらも物件による差がものすごく激しかったりするので、そういうようなことなんかも見極めながらやっぱりやっていかなきゃいけないんだけど、まあそこに人間が介在して対応していくしか結局ないのかなと。その買うときにどれだけ調べてチェックして、これはあれしたこれはあれしたって言ってても、やっぱ問題が起きないと人は文句も言わないし住んでるし、その主要主要の例えば窓が壊れてるものなんか売らないし、そもそもね、そうじゃないこととかなんかでどういうふうに問題が起きる、まあいろいろやっぱり問題が起きるんですよ。ただ起きないところでやるっていうのも一つだし、やっぱりいろんなそんなことのサービスはうちの方でやっぱりやりたいなというふうに思ったんで、今回取り上げてみました。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。